頭ね、こっちもやばい。マイクホー
ク。はい、どうも、アガリスクラジオ企画、モリエンテスラジオの4月何日だ ?17 7日でございます。あ、アガリスクの富坂です。
あ、楽しみです。
塩原です。
高島です。
ちょっとファミレスなのでうるさいかもしれないんですけど、まあそんな感じでお送りします。
ガヤガヤガヤガヤ。
はい、サクサクいきましょう。じゃあ、直近の新宿コントレックスボリューム5じゃない、はい、4か、4が無事、はい、初の 2days が無事終わりまして、
はい、ありがとうございました。
ブラジオの皆さん、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか、ざっくりとしたの、まず。
ざっくりとしたの、
2日間やってみて、みたいな、ちょっと喋っちゃったけど。
そうね。2日間やってみて。
まあ、じゃあプロデューサーから総括。
総括
を。プロデューサー総括ってのはまずある
じゃん。何もないよ、どうしよう、どういうこと、どういうことを喋ればいいこと。
やってみてどうだったって。
やってみて、まあ、そういうなんかプロデュース的なことをやるのが初めてやったから、まあいろいろと不備はあったよね。でもそれは内容とは関係ないから、内容的には別に何もないけど楽しかったです。
まあ、劇場入っちゃうとね、
うん、何も
役者になる感じになるもんね、
という、はい、すごくざっくりとした。今俺ちょっと後悔している。そっから始めたことを。
そうやろ、後悔するやろ。
これ回していく感じで。
いや、まあ別にいいじゃん。
中身の話とかしますか。
2日間やったっていうのが今回最大の、まあ、変化というか、
印象としては2日間であれだよね、全団体ともマイナーチェンジ加えてきたよね。
まあそうだね、
うん、でもそらそうやろ、
うん、うん、そうだね、うん、思ったより変わってたね、うん、うちらも思ったより変えたし、
順番変えたからね、うん、順番変えてからそんなに効果はうちらなかった。
そう
説は非常にある。むしろ最初の方が良かったんじゃないか
って
。やっぱ違ったなって俺ね、やっててね、
あのね、
15分目ぐらいで落ちた
と思った。すごい今回思ったのが、前説ってやっぱ大事だなって思って。
あ、
印象的なのは全団体前説
会だし、ね、初日の2日の回に乱雑戦国以外の3団体が全部どうもから始まる。何この始まり方って、ね、たまたまだけど、まあ、みんなどうもから始まるんだ。
どうもから始めて、うん、で2日目だったら乱雑戦国もどうもって。
みんなどうもから始まる、
ね、
で俺らがどうもから始まんなくなった。
そう、あれだ、なんか
でもどうもから始まるのはいいなと、あの始まり方は結構、まあ、芸人さんが
やるだけのこと
は理由が分かった。あれ大事だな。
コーヒーカップは多分毎回やってるよね。
やってる、
うん、やってる。
毎回
なんなのあの曲。
奥田民生じゃないの。
奥田民生
わかんないけど、
あれチャチャチャっていう、
うん、
あれは奥田民生じゃない。あれは民生じゃない。
なんかまあ有名ななんかだよね、
うん、あれはね、なんだっけな、まあ、あれの曲名を調べたことあるんだけど、よく聞くあれでしょ、
うん、
そう、あのジングルっていうか、なんかさ、出囃子の時待ってるのいいなってのは思って。
あ、
そう、
トリコロも決まってるし、
ラジオで、まあ、どれぐらい出てるか分かんないけど、チカラさんっていう、あのアガリスクの近所のプロレスファンのお兄さんがいまして、アドバイザー的な、が、なんか団体を最初紹介するとき、前説で MC の人が紹介するじゃない、あのとき、別に本人たち出ないのにわざわざ読み上げるんだったら、なんかあの時間、謎だなって、俺もずっと思ってたんだけど、あそことかで、各団体の
デビューソング
、そう、入場曲流れてるじゃん、
爆笑宣言の話
か、そうね、野球とか、なんかスポーツとか多いよね、
そう
です
ね、そうね、あの、
選手ごとに決まってるって、
そう、バッターボックス立ってるね、野球応援のとき、それ吹かされたか、キューとか。
だからこれは良いなと思って、うちも決めたいなと思って
る。プロレスも、ね、始まるとき入場の曲かかると、あ、この選手が出てくるなって決まってる。
あれで熱いのは、あのイントロがすごくこう熱い曲だと、うん、あの次の何月何日の大会出場選手はって、うん、ドーンって流れた瞬間に客席からチケット買っといてよかったと声が入る。
いや、プロレス の入場曲流れた瞬間の上がり方すごい、すごいよね。みんながさ、やっぱキャッチーでも知ってるから、
うん、
その曲がかかると誰が出てくるっていうのを知ってるから、流れた瞬間おーってなるんで、みんなこの曲はまさかっていう。
だからそれだから、あの X が通じるんだよね、当日まで分かんない対戦相手 X、
分かんないけど、あの曲が流れた瞬間にうわーって、
お約束みたいな。
そう、
あと、あのライブとかでさ、有名な曲イントロで爆発する感じとかあるよね。 と思ったりはしたので、
そこまでの認知があるまでに多分ボリューム11ぐらいまでなきゃいけない
やつ、結構毎回やらない
と。あと流しても本人たちあの段階では出てくるわけでもないし、流してると何やってるんだっていう問題はあったりするけど、でもなんかそういうテーマソング決めるのはいいなと思った。
コントレックス自体のテーマソングはあれがね、KUFU が結構毎回使われてるし、ああいう路線はあるけどね、まだうちの団体としては、
うん、でもだから、ね、うちの団体の曲があれが良いなって最近思い始めて、
ああ自分たちのがね、
カセンコールになんか似合うから KUFU ずっと使ってるけど、なんかあれかなと思ったりしてるんです、
うん、まあちょっとその辺も考えたいね、うん、やっぱり関本大輔の入場ソングがいいな。あれかっこいい。あれかっこいい。
ただあれで入ってくるって全然別に笑えないけど。
細いやつらがめっちゃ音楽。
すごいでっかいやつが出てきそうな曲で。
関本が出てくると思いきやなんかヒョロヒョロのメガネ。
関本大輔ってのは173センチ120キロ以上あるんですよ。
超体でかい。
日本で一番ジャーマンスープレックスがすごい選手。
あの曲が流れて細いの入ってきたらちょっと図工だもん。知ってる人にしよう。
知ってる人しか使わないと。多分100人近くいても関本大輔知ってるのそういないと思う。
BJW ファンだったら。
そう。
なんか確かに何かしら決めたいね。
そういう意味ではまずコントレックスの曲ってのがなんかいるのかなって気がする。まずやるんだとそれを。
浜、ね、に作ってもらうか。渡米中の。
うちのコンポーザーに。
コンポーザーに。
いつ帰ってくる？
わかんない。まあ、いやアメリカでも曲作ってて今作ってメールで送ってくれるから。
あそうか。
コントレックスの曲を作るっていうの。
なんか決めるといいです。
そうですね。まあ、あとはやっぱ2日間でやってみてどうでした？2日間やって、まあ、さっきのマイナー人事の話もあるけど、
やった側として？
やった側としてどう？
参加団体としての反省みたいなこと？
そうそうもう含めて。
あ、まあ、なんだろうね。うちは。あんまり結果変わらなかったところもあるから、どうだろうな。
やっぱり俺2日やることによっていじりすぎた感はあるっていうか、
あの、そうね、あ、それはね確実にあります。
あの、まあ、今回2つともネタとも、まあ、なんか大喜利的というかさ、こうなんつうの、その場で考えてんのか台本書いてあるのかどっちか分かんねえみたいな種類のネタだったわけじゃない。で、それを、まあ、こう精度は高まったかもしれないけど、まあライブ感は2日目なかったな。
なかったな。
やりながらなんだろう、この感じって。
予定調和な。いや多分あれ固めるんだったらもっととことんまで固めて、あ、なんていうの、アドリブのように見える全て固まってる手までやらなきゃいけなかったし、ちょっと中途半端なところに陥ったなってのと、 2たす1の始め方は確実にあれは間違ったなっていう。
もう客席がもう
超変な空気だった。
どう受け取っていいのか分かんなくな
るからね。そうそうそうそう、ね、あとまあ多分、まあ、初日しか来てない方に説明すると、初日もさ、その前の本公演の後にやった AC でも 2+1 ってコントの始め方が2人芝居やりたいのに、男2人芝居やりたいのに鹿島がいるっていう
ので
始めたと。で追い出すっていうのがちょっと変えようって話になって、あの AC 男2人でやってたのに鹿島が入ってたので、鹿島自体をどうするかと、クビやんみたいな茶番をやったところ、
これやってクビみたいなね。
あれは間違ったなって。完全に悪ノリでした。
だってあのお客さん、あの時笑ってたの俺が、なんだよマジかよみたいな。あそこぐらいしか笑いが起こらなかった。俺3人でやろうって言ったのに。
明確なボケだ。
あれ絶対ボケてる。
あとついでに言うとさ、本編とも絡んでてさ、なんていうの、3人いるけど2人でやるっていうさ、3人なのか3人と2人っていう数の問題がニュアンス薄まったじゃん。
そうね。
だから何にもいいことかな。
すいませんでした。2日目の
人あれはね、ちょっとどうにかしましょうっていう、ね、2たす1のあれはどうにかしなきゃいけないなと、と思った次第です。
その俺らがさ本公演でやってるさ、いわゆるダメ出しって言われてるさ、チューニングとかさ、やっぱり違うさ方法も必要だなっていうのは思って、そのチューンアップの方法として、 ダメ出しっていうのは要するにさ、
細かくしてく
る、ね、そうそうそう、細かくさ精度を上げていくっていうのでさ、そういうんじゃなくてもっと雑把なチューンナップ、もっとボケようとかエネルギー出そうみたいな、なんかそういう雑把なチューンアップの仕方も必要だなって思って、テンションを上げるとかさ、こここうやっていってみたいな細かい、いわゆる本公演でやってるダメ出しと言われてる芝居用の精度を上げる行為以外のチューンアップの方法がまだちょっと下手くそだなって思った、
なんか
ライブをやり慣れてないっていうのはそういうところなんだろうな。
基本的にそのネタを、今までそのネタをさ出すまでさ、お客さんの前でやるまで分かんないって状況でコントを作ってきたわけじゃない、うん、で今回一回こう出して持ち帰ってもう一回やるっていう、
そうそうそう、反応がどこで受けるかとか分かってる状態でやるっていうのはまた全然違うよね、
そうね、
やっぱりその前回こここうやって受けたから同じようにやろうみたいに思っちゃうと、
そうそうそうそう、
全然その時の回のお客さんに合わなかったりして、そうそう、
特にあの多分それネタとの相性もあるなと思って、多分作り込んだやつだったらある程度それやってもいけると思うんだけど、今回みたいに1コーナー 2回ともほぼアドリブが混ざってるというかさ、明確にセリフ決まってないパターンのでやったから、それも多分影響あるんだろうなと思って、あと2本の同じような感じのネタをやったので、
そうね、
それはいかんかったなっていう単純な反省、
かぶっちゃうよね、
で両方ともそのふわっとしたラフにやる感じやってて、でちょっとそれで初日で、4月2日にやった時に、まあ、一番出番が最後っていうのもあって、もうお客さんが疲れてるというのもあって、これどうにかしなきゃなと思って、で片方の擬音少女っていうのを固める方向にしようとしたんだけど、なんかそんなに固まりきらずに、
そうや
った、ネタの質的にはなんかあんまり固まらないタイプのやつだったよね、うん、あれって、
だから結局なんかどっちつかずというか、うん、な感じに陥ったなと思って、
結構あれってこう、まあ、構造とかで言っちゃうとあれだけど、あいつらが
そうそう
なんていうのふざけ合うみたいなさ、
俺なんかね、日本やるんだったら別に1本はさ、完全に見た時っていうのはさ、もう朝越であり塩原であり鹿島なわけじゃない、
うん、
役はないじゃない、
うん、
でも2本とかやるんだったらもう1本はもっと明確に役が決まってるやつの方が良かったのかな、
そうやな、そう
ね、もう名前があったりしてみた
いな、そうそうそう、あのあれだけど、マイヤーのジャンク&ポイントじゃないけどさ、謎のごっこ遊び的なレベルでいいから、
いやなんか俺もっと固めるのがいいかなと思ってね、もっとセリフガチっていう、
いやジャンプ&ポイントセリフガチとしてますよ、
セリフガチと
したっけ、
あれ全部、あれアドリブ1個も入れてない、
そう1個も入れてない、そのまま読んで
る、ネタが最後にしかないって3分やって
る、
あーあれか、
大きいやつ、
大きいやつ
ジャイアントが出てくる、
そう
ジャイアントボブが
あとネタ1個もないですけど、俺が扉を手で表現するってあれ十分ドブってると思った
いきなりねあれいきなりやばいよね、
あれやばい、
俺あれ1本目でやりてるんだよ、いつか
パターンは面白いな、
パターン
あと 2+1 やるんだったらさ、あれさ仕組みだけ使ってさ中身全部変えるとか全然できる、
全然できる、
そろそろもう手を変えたい、
やるんだったらそれやんなきゃいけなかったからってちょっと思ったわ、
ただねあれね回数を重ねることにどんどん出なくなってくるのが目に見えるよ、
まあな、
まあまあ
まあ、
それでもなんか
まあまあまあなんやりましょうあれは、まあ、というわけで、まあ、他に
擬音少女はもう封印というか、
擬音少女は多分
もうやったらいいでしょ、
あれはボツで、
あれは違ったな、
あれはボツネタ
でしょ、でも意外と評判が、
ね、そうね、好きっていう人結構、
いや擬音少女はもういい
です、そう、あったあと声は聞くんだけどいやそんな受けてなかったじゃないか
これはねそうそうそう、これいつも思うよ、いや俺面白かったよって言う人の笑い声は聞こえてないんだよ、
擬音少女はボツです、もうお蔵入りで、もう二度とやります、ここで宣言しと
く、映像残ってや
る、ここで宣言しとく、もうあれは
やる、あれやられ
まああれ一回やっちゃうともう終わりだからね、
もういいや、
もうだってもうないじゃんあれ二回見れないもん、
あそうね、
お客さんとして俺
ただ YouTube にあげます、
それは
映像残ってるから
、あれ多分ね擬音少女ってね最初にね私は擬音少女って言う瞬間が一番面白かったと
思う、中身はそうでもない、
そうでもない、
まあ楽しかったけどやってて、
まあまあんな感じで、
あとなんだろうね印象に残ったこと全体で言うと、
全体で言うと、
カフェオレさんのあの曲が頭に染みついた。
カフェオレさん多分あれ残るよね。
多分残る。あれやるよね、コーヒーカップの代表作になるんじゃないかっていう。
おっぱい祭りとカフェオレさんとか来てほしいよね今度ね。
もうミックスミックスしてくんねえから。
カフェオレさんはさ、なんか本当にあんな突飛なことしてるけど結構万人に愛されててさ、うん、笑った人も、まあ、そんなに笑わなかった人もなんかすごい愛されてたなっていう、あのキャラクターも含めて、うん、カフェオレさんが
多分俺あの日カフェオレの売り上げ絶対伸びたと思うんですよ。絶対伸びたよ。
キャッチーですね、カフェオレさんっていう言葉、
各地で、明治のグリコの、グリコの、あ、じゃあグリコだな、これグリコのカフェオレが売り切れているっていう目撃報告をたまに聞くんだけど、まさか
って。いや俺絶対ちょっとし電通さん、電通さんちょっとこれ広告で。
ただ曲がね、チョコラテある。
マヨネーズの曲これ。
いやいや、
チョコラテって言って
ますよ。だから CM の15秒の中でそれ出てきて踊って、これチョコラテって言ってるじゃないですかっていうオチの15秒の CM。そうそうね、
うん、で帰る時に馬に乗ってくるんですよ。マヨネーズの馬乗ってきましたっけ？ね
え。グリ行こうって最後まで。
それ明治じゃない音。グリ行こうって、それ明治じゃない音。グリコってそんな音だっけ？
分かんない。
多分それ明治でしょ。多分。
まあでもそういうことでしょ。
まあそんな日が来たら泣くなって。
いや絶対来るべき
だ。カフェオレさん面白かったよね。面白かった。
まあ、本人もあれだけは衣装残すって言って
た。あれはまたぜひやってほしいね。
あれ意外とお金かかったのよ、大衣装に。
そうだよね。だ
あれ、あれ見たよ。あれ15個ぐらいかけたよ。
あれ地味に。15個ぐらいあって。
1600円ぐらい。
しかもあのモールもあるじゃん。地味に2000円ぐらいかかってたあれ。あ多分今回使われた小道具の中で一番金かかってたのあれでしょ。単価で言うと
その可能性
が。交換部分もある。
そうだってゾンビジャパン全部拾うもんだし。
あれは面白かった。
なんか印象に残るっていいなと思ったね。
みんながカフェオレさんの話をしてるのがさ、いいよね。
ツイッターとかで深夜にカフェオレさんってこう、うん、だけつぶやいてる人がいるとさ、いいよね、腹渡が煮えくり返ってる。スーパーギャー。
キャラクターいいな。祇園精舎ってさ、最初やった時さ、あなんかキャラみたいなやり始めたぞうちのもんみたいな気がしてくる。祇園精舎どうでもいいからね。そう。
なくなってくるから
。祇
園精舎がどんどんなくなってくから。
あの女だから。
だからあれちゃんとねキャラ作りをしたかったんですよ。あの俺の
2号機キャラ。
いや俺はセリーヌ・ギヨンで行きたかったんです。
セリーヌ・ギヨンか。
四少女対セリーヌ・ギヨンっていう日米対決にしたかった。だからセリーヌ・ギヨンはすごいブラムブラムとかスワッスワッみたいな、
アメコミ長老
アメぶってくるっていう。
まあ、後々結局無に帰してくる。謎の長官とかになってるから。
日本の擬音はそんなものみたいな。
セリーヌ擬音7オクターブの擬音を持ってるから、ね、
そうだよ。すごい高い。
7オクターブの擬音。
そしたら最後あれだね、あのセリーヌ擬音のあれ歌えばよかったね。
あ歌は。
ヨーヒー
ズ。ヨーヒーを。
ヨーヒーズ誰か分かんないけど。
まあ分かる分かる。なんかそう銃の撃つ音も日本人はバンバンだけど向こうブラム
って。ブラム。
漫画で。ブラッブラッ
ビンタの時にスパ
ッそんな音しねえだろっていう感じでしょ。
ジーザスとか言っちゃう。それはセリフだろね。日米対決の方が良かったんじゃないのって。
またやる？
やるやる。
俺が日米対決やるならあのセックスシーンがやりたい。
ああ
行くとカモン問題をちょっとそこに蹴りをつけたい。
行くカモン行くカモン行くはゴーだろ。
そう
あそれはいいね。
それはやりたい。
それは面白い。
じゃあいつか5分くらいやって。
まあまあ祇園精舎対セリーヌ祇園、
うん、
交互
ゴジラ対みたいな。
ゴジラ
対メカゴジラ
シリーズしてね。
祇園精舎対メカ祇園精舎全部音で出してるの本当に SE で。
あのサンプラーが胸にサンプラーがついてウィーって
パラタタタタって本当の音が出てくる。本物の音には勝てねえ。
それ修行すんだろうな。
修行すんだろうな。
で最後こう東京タワーに登ってくるでしょ最初。
メカゴジラ。え東京タワー？
東京タワーあのキングコング対メカキングコング。
あ
メカニコングでキングコングの逆襲で。エンパイアステートで見っすよ。
まあ祇園精舎はボスということで。まあお蔵入りです。
まあ結構お蔵入りあるからねたくさんね。
あれはもう台本を燃やしましょうあれ。
なんかあの今回ちょっと思ったのが見てて、なんか全体的にちょっと時間長いのかなっていうのをちょっとしたんだよね。
確かに30分持ち時間たっぷりの4団体って実は超長いよ。120分になる。
ただまあ今までのコンプレックスより別にランタイム長くないんだよね。
実際
の
ちょい短いぐらい
なんだけど、なんだろうなっていう。
まあなんかやっぱ客席の疲れも見えたよ、最後に出た鳥で出ると。
そう、あ、疲れてんなって思ってるよね。
まあ温まってはいるけど疲れてもいるみたいな感じで、そこでうちがなんつうのアドリブみたいな感じのさ、固まってない安心できないネタ2つやるから、多分お客さんの疲れはどんどん増していくみ
た
いな。
そうね、疲れてたん
だよ。この辺のね、ちょっと順番のあれこれは気にしなきゃなっていう。
そうね、そんなところですか。結構長いんじゃない。
こんなところですかね。次回なんかあれですね、うちなんかもうちょい固まったのやりたいなって思ったりもする。まあ次回歌手の1個客演帰りから1週間後の本番っていうね、
それ
までどうやってやるのっていうあるんだけど、
これはもう基本少女しかねえんじゃないかな。
そうやな、セリフ少ないし
ボツです。
ただあの今回あるのとして 2+1 で今回あの鹿島ゆき子脱退騒動っていうのを演じたわけじゃないですか。
まあまあまあ、
その次の回に鹿島さんが出てこないと。
まあ、ガチで出ない。
さらにリアルな。
お客さん的には。
ああ。
やっぱそうなんだみたいな。
そう。なるほど。なるというのがまあ
現実的な話をすると、映像にちゃんと残ってないエクストリームをやって、その後3人の短いやつを1本やるっていうのが、まあ、妥当な線なんだけど、なんかそれでいいのかなって思ったりも
する。まあまあ考えたいです。
まあ、なんかカチッとしたねやつをそろそろやろうかなっていう気がしたりもしてますっていう。
まあまあ考えましょう。次が5月の
5月の29日、
うん、あ、じゃあ告知関係まとめてここのタイミングでいっちゃおうか。次回の話は、
ね、まだ募集もしてるしね。
うん、じゃあプロデューサー次回
新宿コントレックスボリューム5は、本番が5月の29日、ただいま参加団体募集しておりまして、19日水曜日かな、木曜かちょっと忘れちゃった。
19日は木曜かな、
今月の19日まで参加団体募集しておりますので、ぜひ、新宿コントレックス公式サイトの方に応募フォームが、ホームではないか、まあ、応募方法が
載って
募集要項が載ってるんできちんと書いて送っていただければと思います。
よく読んで。
その後1週間以内に参加団体の発表がありまして、チケットの発売もその月末あたりにまた発表しますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。プロデューサー塩原が
今回やります。
あとアガリスクのですね、それコントレックス関係ないんですけど、次回公演9月にある内言という次回公演の出演者の募集もしてます。でこれが4月の21日と29日に出演者を選ぶワークショップオーディションをやりますので、
ワークショップのみの参加も
大丈夫です。でどちらもですね、基本的に定員になるまでは前日まで募集してます。でこれに関してはアガリスクのホームページの右上の方に多分募集してますみたいなあれがあるんで、ぜひそこから応募ください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんな感じですか、
ね、そんなところですか、
はい、
すごい入り混じったあれになりましたが、コーナーが分かれてない感じになりましたが、
いいじゃん。
まあそんなところで
コントレックスありがとうございました。
はい、ありがとうございましたの回です。じゃあアガリスクの富坂と
浅野と
塩原と
鹿島でした。
はい、ではまた
来週。では